J-WAVE ロハスタック。今週のゲストは株式会社スペース代表取締役斉藤俊樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さんは1992年生まれ、島根県出身。18歳で上京され、デザイナーとしてウェブからグラフィックなどの幅広いデザインブランディングの経験を経て、25歳で株式会社スペースを設立され、健康食品の販売を手掛けていらっしゃいます。またスーパーフードマイスターの資格も持っていらっしゃいます。まず斉藤さん、島根はどちらの生まれなんですかね。
僕は松江市ですね。
おお、まあじゃあ県庁、
まさに松江城とかある
ね、静かないい町じゃない。
はい、水もきれいでご飯も美味しくて、
うん、でもさ、なんでそんな素敵な田舎、そっからなんで出てきたの。
いや、逆にこう地元にいた時に、もう元から僕は中学高校とずっとまあパソコン使ってインターネットを触ってたので、結構その東京の人とそのゲーム内でコミュニケーションとかしてたんですよ。
あ、なるほど。
ってなると、なんか都会への憧れみたいなのがどんどん強くなっていって、でとにかく出ようっていうところだけはもう決めてましたね。
じゃああれか、普通さ、なんか同じような感覚のやつとさ一緒に東京を目指したんだけど、じゃあたった一人で出てきたの。
出ましたね。そのやっぱりゲームとかインターネット上でその友達がいたというか、東京とかのその顔も知らないような人たちとつながってたおかげで、そんなにこう東京に出ることに対してのなんか恐怖感とか何か怖さみたいになくて。
それであれですか、そのいきなり君がさリアルで出てきてさ、はい、その人たちはさウェルカムだったの。
実際本当に会ったこともあるんですよ。東京出てきてすぐにもうみんなで集まろうって集まったんですけど、みんな僕よりはるか年上で30歳とか10個上とかの人たちで、逆に本当になんか高校生だったんだみたいな話を聞いて、でその人たちにいろいろ東京の遊び方を教えてもらってみたいなのが本当スタートですね。
なるほど。じゃあまさにあれだね、時代が生んだ交流、
はい、
変な風に行かなくてよかったね。
いや本当に今思うと運だけよかったなっていうい
い人と知り合ってたからよかったけど。J-WAVE ロハスタック。まあ斉藤さんが出てきた2010年頃っていうとさ、一回 IT バブルが渋谷で弾けて、うん、で2011年に渋谷にファーストタワー、うん、で12年に光栄が出てきて、で道玄坂屋なんかでまたそういう起業する人が集まってきたんだと思うんですけど、その斉藤くんが行った時さ、そのシェアハウスとかコミュニティとか、はい、なんか渋谷に30箇所ぐらいあったらしいんだけどさ、うん、その様子をちょっと教えてくれないかな。
僕が東京上京してすぐにシェアハウス住むことになったんですけど、そのきっかけっていうのが、まあ、インターネットでもともとビジネスやってた方がやってるシェアハウスだったんですよ。
なるほど。
でそれを見て、何もない若者たちがそこに集まって何かインターネットのビジネスを作って、それがこう今までこう本当に狭い、本当にこう 1LDK とかに20人30人いるようなもう雑魚寝してみたいな空間でウェブサービスを作って、そのウェブサービスが世の中にすごく見られるっていう瞬間をすごく近くで見ることになったんですよ。
なるほど。
それがこう僕としてはやっぱり別に中高と別に特別なスキルを持ってるわけでもないし、まだ当時18、19とかだと何もスキルがない中で、あ、何もないような人たち、普段一緒にゲームしてるような人が作ったサービスが世の中にここまで広がってるってめちゃくちゃ面白いなっていうところがあって、本当にこう、あ、これから世界を変えていくような人と入れるこの空間最高だっていう、もうなんか漠然とその楽しさに酔ってましたね。
そのさ、シェアハウスってさ、要するにあれですか、狭いところに雑魚寝じゃなくて一人一人部屋はあんの。
いや、僕のところは全くないです。本当に
どんなだか教えてよ。
いや、その最終一番長くいたシェアハウスとかだと 3LDK なんですよ。一見すると広そうなんですけど、その3個の部屋に2段ベッドが 2,3 個詰め込まれるんですよ。
なるほど。
だから1部屋6人ぐらいがいて、でかつリビングにも常に誰か寝てる人、ソファーとかいてっていう空間なので、常にそこはもう 2,30 人人が溢れてて、でネット上でそのシェアハウスいつでも誰でも来ていいよってオープンにしてたんですよ、うん、だから毎日知らない人がやってきて一緒にウェブサービス作ることになったりとか、うん、もうそんな日々を送ってましたね。
じゃあ本当にあれだね、 IT のその復活の勃興期をもう一回君は体験したわけだね。
すごく多分ど真ん中で、だから今本当にそれから10年ぐらい経って、じゃああの当時やってた人、 8割ぐらいはやっぱりもう普通に就職してたりとか全然別のことをやってるんですけど、ただ一部の2割とかはそこから上場したりとか売却して大きいお金を手に入れてっていう方たちがもう山ほどいるので、
なるほど、
すごい空間だったなって今振り返っても思いますね。
じゃああれだね、なんか言ってみればゴールドラッシュのさ、カバンの中バチャバチャ泳いでた、
まさに本当にそんなど真ん中にいましたね。 J-WAY
ロハスタック。まあ、そんな斉藤さんも最初は上京した時はフリーランスのデザイナーで、まあ、デザインをやってた、うん、でこのデザインをやってたっつったってデザイナーの勉強なんかしてないのに、まあ、受け入れてもらってたんだよね、
う
ん、
そうです、
仲間と。だから、まあ、助け合ってたみたいな感覚なのかな、ね、みんなで、まあ、それで最初に就職なさったのが、うん、メンズスキンケアブランド、バルクオム、
はい、
これはどんな会社なんですか？
そこは、今国内でナンバーワンのメンズコスメブランドで、多分今直近だと CM テレビ CM とかで木村拓哉さんを採用してたりとか、あとは東急ハンズさんとか松本清とか都内のいろんな店舗でも買えるっていうところで、多分メンズコスメの認知だと間違いなく今国内トップのブランドになりますね。
なるほど。そんなさ、メンズコスメなんて俺からさ一番遠いさ世界なんだけど、僕この間サウナでさ、うん、見たよリアルの現場、はい、若い子がさ、はい、ポーチ、鏡の前で持ってきてさ、
はい、
こいつ何やんだろうと思ったらさ30分ぐらい下塗りしたりしてさもうすごいね、そのブームを君たちが作ったわけだ。
まあ、まさに本当に当時とかはまだまだ韓国とかのカルチャーがようやく入ってきて徐々に、
やっぱり韓国から来てんの？
そこは大きいと思います。やっぱり韓国のカルチャーが強くて、韓国の男性とかってやっぱり美意識とか美容っていうところに関する意識がもう本当に桁違いに高いので、
なるほど、
それにちょっと憧れた方たちがやっぱり一定数いて、そこから使う人が増えたりとかは一定数やっぱりあるかなと思いますね。
そのバルクオムっていうところで君が学んだことは何なんですか？
で言うとすごくこうなんか別にメンズコスメ的な話でもないんですけど、とにかくそこの代表がすごくもともとすごいルーズな人間で、事業も何個も失敗してる方なんですよ。ただそれがじゃあ今なんで成功してるかっていうのがすごくシンプルで、遅刻しない、あと連絡来たら即レスっていう、この2個だけを守ってたら一生食いっぱぐれないし絶対に仕事はなくならないっていう、もう本当になんか社会人として当たり前のところをもうとにかく徹底してやれって言われて、それをやっぱりやり続けたおかげで、もともと僕もすごくルーズな人間だったんですけど、そこからお仕事つながったりとか今の事業につながってるっていうのはかなり大きいかなと思いますね。
なんか君あれだね、この人生の道場のようなところまあ運が強いね。
まあ運は本当にいいと思います。
いい人と出会ってるよ、うん、本当に。 J-WAY ロハスタック。それでこのバルクオムではあれですか、どうやって PR っていうの、僕たちの世界と全然違うんだと思うんだよ、はいはいはい、SNS とかインフルエンサーとかさ、うん、あんまりよく知らないけど、どういう戦略だったんですかね。
もう本当に端的に言うと、やれることすべてやるっていうのがもう前提にあって、例えばこう男の人にいきなりじゃあ化粧した方がいいよ、メイクした方がいいよって言っても難しいし、じゃあスキンケアした方がいいよって言われても、した方がいいは分かってもめんどくさいがやっぱり勝っちゃうじゃないですか、うん、って中でじゃあやったこととして、例えば結婚されてる方だと奥さんの方に旦那さんを綺麗にしたくないですかって話をするんですよ。
なるほど。
だから奥さんから言われたら仕方なくやるんですよ男の人って、っていうようなところとか、もう本当に想像できるもうやり方戦略はもう全てとにかくアクション数を増やして実行するっていうようなところを徹底してましたね。
そういうのって何、営業会議やんの、それとも雑談でやんの？
雑談もそうだし、日常でこう仕事しながらなんかハッて思いついたらこれどうみたいなのがすぐこうコミュニケーション生まれるみたいな、うん、やっぱりその当時だと数名しかいないので、そんなちゃんと会議の時間設けてみたいなっていうよりは、もう常に働きまくってる中でこれいいんじゃないこれいいんじゃないみたいなのを思いついたらすぐに実行するっていうような感じですね。
それでその戦略をさ、はい、どうやって拡散していくわけ
で言うと、
ね、やっぱりネット使ってやったわけ
ですよ。完全にネットです ね。その当時やっぱり最初大きく伸びたところで、まあ何個か要因はあるんですけど、一つは代表が美容師さんとすごく あのつながっていったんですよ。
あ、なるほど。
で美容室ってすごくこういろんな商品も置いてるけど化粧品とかって置いてないじゃないですか、うん、だから化粧品置かせてくれっていうのをそこのツイッターとか SNS 上で仲良くなった美容師さんに徐々に広めていったんですよ。そしたら都内だったりとか全国の美容師さんがあじゃあうちもうちもって言って気になって置いてくださってっていうところで話題になったりとか、例えばこうシェービングとかヒゲとかも剃るような、うん、あの理容室とかもあるじゃないですか、うん、その時にヒゲを剃った後に、うん、そこのバルコムの例えば化粧水を塗ってもらうとか、うん、で気に入ったらそこで買える、うん、だったりとか、そこが実際やっぱり売り上げがそこで直でたくさん生まれるって以上に、うん、やっぱりそこの美容室に卸してるっていうところでかなり認知が広がったっていうのは大きいと思いますね。J-Way
ロハスタック。そんな斉藤さんは2017年25歳で株式会社スペースを設立されるわけですけども、この時にあの、まあ、会社ってさ勝手に作っちゃうやつもいんのね、何にも決めないで、はい、君の場合ちゃんと決めてから会社作ったの？
いや決めてないです。
あ、やっぱりそういうタイプね、
はい、もう多分話の流れ的に決めないだろうなっていうのはさせていただけると思うんですけど、はい、全く決めてなかったです。
じゃあまず会社作った、
はい、
それで何人で作ったの？
僕一人で作りました。
一人で作って、
はい、
それでまあ考えたこと、はい、じゃあ何やろうかな、
はいはい、
一番最初に手始めにやりだしたの何やったんですか？
で言うとまず僕あのお家めちゃくちゃ好きだったんですよ。なんで引っ越しの頻度が異常に高かったんですよ。
なるほど。
1年に何回も引っ越しするみたいな生活を当時送ってて、
葛飾北斎だね
回ってやってて、うん、その時に引っ越しをするたびにすごくこう引っ越し自体の手間みたいなのがすごくあるなと思ってて、
そりゃそうだね。
で引っ越し自体ももちろんそうなんですけど、引っ越し業者を選ぶっていうところが僕は ものすごくハードル高かったんですよ。
あ、
やっぱり
分かるな。
大手の引っ越し会社だと間違いなくクオリティが高いけど、やっぱり価格として本当に高くなっちゃうんですよ、うん、本当に荷物ほとんどなくても何十万って取られるような見積もり出されてしまうんで、じゃあ見積もりの比較サービスっていうのが当時あったので、そういうのをじゃあネットで登録してやろうって思うと、そこって電話番号と名前を登録したら見積もり相見が取れるサービスなんですよ。
なるほど。
ってなるとこれ仕組みを言うと、電話番号をそのサイトで登録をすると、その電話番号と名前の情報が10社の引っ越し会社に届くんですよ。
なるほど。
でそこの届いた情報に対してそこの引っ越し会社はお金を払ってるんですよ。
なるほど。
だから何としてもこのお客さんを捕まえないといけないじゃないですか。
なるほど。
だから電話がすごく来るんですよ。
なるほど。
だから24時間電話が鳴り止まない状態になっちゃうでもともと僕電話とか本当に苦手だったんで、もうこんなサービス二度と使いたくないと思って、これを電話なしで LINE 登録するだけで相見が取れるサービスを作ろうと思って始めたのが本当きっかけですね、
うん、でもなんかうまくいきそうだけどダメだった？
全くダメでした。
そう、
本当に全くダメでしたね。
なんでだろう。
あの大手のやっぱり引っ越し会社が全く同じサービスを出してきたんです。
あ、
よくある話で、うん、ってなるとやっぱりこう引っ越し大手がそれをやられると、うちとしてはその引っ越し大手さんも巻き込んでサービスを作りたいんで、うん、もうそこでかにわっちゃって、もう全然話にならなくて。
でもさ、その最初の、ビジネスは何ヶ月ぐらいもがいてたの？
1年半ぐらいはそれでもなんだかんだで、はい、やってましたね。
でもなんかあれだよね、そういう話聞いてるとやっぱりそこでもがかないとダメみたいね。
いや、そうですね。やっぱりこうちょっとこう何も決めずに辞めたのもあるし、もともとやっぱり前職とはすごく良好な関係で辞めて、そこの代表も未だに仲いいっていうのもあるので、そうなった時にこうその人に見せる顔がないなみたいな、あんなドヤ顔でじゃあバルコンも超えますって言って辞めた人間がなんか数ヶ月でサービスダメになりましたって、もうあまりにも恥ずかしいなと思って、そこはもう本当意地でもなんとか立ち上げようと思ってやってましたね。
まあ、歯を食いしばってた。
やってましたね
それでさ、万歳する瞬間ってさどういう時なのかな、人にとって。もうやめようっていうのは。
で言うと、もうそもそも引っ越し業者がもう獲得できなくなっちゃったんですよ。その大手がやっぱ裏回しというか、業界的にもう、うん、そこのサービスを使えないような動き、うちのサービスを使った方がいいんじゃないっていう営業やられちゃって、ってなるとやっぱりうちは営業力もそんななかったんで、そこはもう全然勝てないなと思って、
まあ、潰されたんだ。
そうなんですよね。業者が取れないともう回らないので。
なるほど。
そうなんです。
わかりました。それで、まあ、次行ったわけだ、うん、それでその次が食にこだわったのは何なんですか？
食がもうこれも本当にその1年半やめて今 までのところで本当4年ぐらいあるので、残り 2,3 年ぐらいあるんですよ、今にたどり着くまでの間も。やっぱりデザイナーの受託をしたりとか、その間にも立ち上げたサービスは本当にもう本当に死ぬほどあって、数は
千本ノック
本当に思いついたら常にいけるぞって思っちゃうんで、本当にいろいろやってた中で、でもなかなか立ち上がらない、うまくいかないって中で、ちょうど前職の代表がじゃあこういうビジネスとかこういうの一緒にやらないっていう声かけていただいて、で僕もすごくもともと食っていうところにはこだわりあったり好きだったりしたので、あいいねっていうところで始まったのが本当に去年の夏前頃ですね。
なるほど。 J-Wayロハースタック、スーパーフードマイスターの資格も取って始めた、はい、斉藤くんが手掛けた、ものをまずご自身で話していただけますか。
これがすごく、簡単にお話しさせていただくと、スーパーフード12種類使ったフレークっていうところと、あとは生乳 100% で酸味を抑えたヨーグルトっていうところに、蜂蜜を加えるんですけど、この蜂蜜っていうのが本来だいたいアカシア蜂蜜とかマヌカハニーとか、だいたい1種類が多いんですよ。
なるほど。
ただうちの場合はマヌカハニーのちょっと薬っぽい香りっていうのを抑えて、ただ栄養素とかはそのままに他の蜂蜜をブレンドした完全オリジナルブレンド蜂蜜っていうのを組み合わせた、この3つを1セットとして販売してるっていう形ですね。
今年1月から販売したのが軽食ブランドのストラ、この間編集部に来てもらった時、僕は試食しなかったけど女の人って好きだね、あのヨーグルトみたいの。
そうですよ ね、やっぱり
君が帰った後さ、みんな試してたよ。
あ本当ですか、よかった。
蜂蜜かけて、
はい、
で高いとか言ってたよ。
いやそうなんですよね、値段はどうしても言われるところで、とはいえやっぱりこううち自体がこのフレークっていうところが割とこう主役なところがあって、スーパーフード12種類入ってるっていうのがあまりこう分かりづらいところではあるんですけど、スーパーフードを使った製品ってだいたい 3,4 種類入ってたら多い方なんですよ。
なるほど。
なんでそれを特にこう大きな調理を加えず12種類も使って美味しく仕上げるっていうところは、すごくやっぱり難易度の高いところをやってるっていうところがあるので。
なるほど。それでさ、このなんでこのノストラっていうさ女性となんか縁遠い名前なんだけどこの戦略は何なんですか。
これすごくこういろんな名前の案を出したんですよ。でもちろんやっぱりこう美容とか健康ってなるとすごく可愛らしい名前の候補ばっかり出てくるんですよ。
そうだね、
それが普通じゃないですか、ってなった時にそれってあまりこう頭に残んない、印象なんないなと思った時に、じゃあ世の中見た時にちょうどゴディバっていうチョコレートがすごく目について、ゴディバってやっぱり女性すごく好きだし食べてるイメージもあるけど、名前めちゃくちゃ男性的だなと思って。
そうだね、言われて
る。そうなんですよね、それがすごく芯のあるブランドだなと思って、なのでちょっとノストラ五感がいいので、あのノストラいいじゃんっていうところで本当に決めたっていうのがありますね。
僕はこの名前聞いた時に、未来食、
はいはいはい、
っていうイメージだったんだけど、あなたの資料を拝見したらさ、なんかドラゴンボールのこれなんて呼ぶの、千豆と
千豆ですね、
千豆、はい、千豆っていうのが出てきたんだけどさ、ドラゴンボールなんか読んでねえから知らないんだけどこれ何なの
千豆。千豆簡単にお話しすると、今ってサプリメントとかってたくさんあるじゃないですか、でサプリメント一つを食べてれば生きていけるってものってまだ世の中ないんですよ。
なるほど。
ただここからじゃあ5年10年した先に絶対にそのサプリ一粒を飲むだけで生命維持はできるみたいなサプリが出てくると思うんですよ。
なるほど。
で千豆自体がそれを一粒食べると体力全回復するっていうようなものになるんですよ。じゃあなんかその世界とかになった時に、うち自体がじゃあ食事生のものにこだわる理由ってまさにそこで、じゃあサプリメントでそれ食べとけば生きていけるじゃんっていう世界観の、食事ってすごく贅沢なものになってると思うんですよ、食事って行為自体が。っていう世界であえて生の食べ物とか食事本来の楽しさとか満足感みたいなのをしっかり届けていくブランドを作りたいなっていうところが本当根っこにありますね。 J-WAY
ロハースタック、今スタートしたばかりですけど、なんかさ、もう売り切れ続出で大変なんだね、これ。
そうなんですよ、おかげさまで今週1の製造販売って形で毎週土曜日11時から販売してるんですけど、今もう16週連続で完売しちゃってて、なかなか買えないっていう声とかも多いので、すごくありがたいなって思ってますね。
すごいね。でもさ、君ってさ、常に新しいものにチャレンジするんで、 あれですか、 また来年だったら また違うもん考えてんの今。
そうですね、このノストラっていうところの中なのか別なのかちょっとわからないですけど、食っていう領域の中で新しくプロダクトはどんどん作っていきたいなとは思ってますね、
うん。まあ、そういう時にさ、君たちは面白いな、あの男女とかそういうの分けないんだね。
分けないです ね、
ね。それであれですか、そうやってこう火つける時にそのいわゆるインフルエンサーとかさ、はい、そういう人たちとは連携するの？
すごく連携しますね、うちも、はい、
大事なんだやっぱ、
はい、めちゃくちゃ大事だと思います。
立ち上がる時
絶対大事だと思います。
ああ、でもあれだね、そのこの仕組み自体をさ、まあ、マーケティングでって呼んでもいいんだけど、
はい、
もう掴んじゃったからさ、うん、何でもできそうな気がするでしょ。
なんか本当に思ったのはやっぱりインフルエンサーの人たちがじゃあこれおすすめですって紹介するのってやっぱりこうよし悪し言われてるんですよ、うん、世の中でも。でもその中でも僕の持論としてはその作ってるものプロダクト自体がやっぱり自信あって本当にいいものであればそういう手段はどんどん使うべきだし、うん、いいものを届けてる自信があるからこそそういう風に宣伝してるっていうのを別に公に言っても全然問題ないかなと思ってますね。
いやいや、もうあの全くあの違う時代が来たことを今日はあの感じましたが、私はヨーグルト食べません。
食べてください。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。 J-Way ロハーストーク。